リスナーの皆さん、今週起こったさまざまな重要なイベントについてプレスレビューをまとめます。コンパス新聞は年明けの騒動について書いています。ユディ・クリシナンリ国家構成改革大臣は2016年早期騒動を引き起こしました。これは内閣改造に向けた政治的動きだと考えています。大臣は公衆に各その知識評価を発表しました。財務省は高い評価を受けました。同法長官は最低の評価を受けました。国家構成改革省は6位にランクされています。レポートの公開は論争を巻き起こしました。ユディ大臣は公開と内閣改造の問題の間には関連がないと語りました。国家復活と PKB と国民民主党ナステムは国家構成改革省の公表に強く反応しました。両者の反応は PKB とナステム率いる層が仕方行動に反発したものです。ジョコウィドド大統領は大臣の評価は大統領の権限だと述べています。コンパスによるとジョコウィドド大統領は現在時々あまりにも行き当たりばったりな側近の行動を制御しようとしているということです。ジョコウィドド大統領はまた側近が国民のために落ち着いて職務を果たすことができるように内閣改造について決断する時だと書いています。電報新聞はエンジニアの不足を改善しなければならないと書いています。インドネシアのエンジニア不足というニュースは確かに憂慮すべきです。エンジニアは日常の科学技術の導入の先頭に立っています。飛行機を作ることができ、建物が安全に建設され、地球にいつも食べ物が十分にあるのは彼らのおかげです。インドネシアがアシアン経済共同体 AEC の時代に直面するにあったて懸念事項となっています。AEC はアセアン中華航空に開かれたを中くります。アセアン諸航空の技術者や専門家はインドネシアがエンジニア不足の時にインドネシアで働くことができます。店舗新聞によるとエンジニアのライセンスの認定は質を規制にすることなく安価で迅速に進められているということです。インドネシア技術者協会のデータによると750万人のエンジニアのうち1万人が新たに認定され、1900人がグローバルエンジニアの署名書を持っています。ですから、ドミノ効果を回避するためにエンジニアの認定プロセスを簡略化する重大な努力がなければなりません。政府は工学に興味を持つ若い世代を増やすための取り組みを実施すべきです。これでフレスレビューを終わります。